新約聖書の第一ヨハネ、ヨハネの手紙第一の一章の九節、第一ヨハネ一の九を、それではご一緒に読んでみることにいたしましょう。第一ヨハネ一の九、よろしいでしょうか。それでは第一ヨハネの一の九をご一緒にお読みいたしましょう。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。今日はここから清めの恵みを頂戴したいと願うことであります。多くの方がすでに清めの恵みに預かり、その信仰を歩んでおられる方々も多くおられると思います。また今清めを追い求めている、聖霊のバプテスマはまだ受けていないけれども、それに近づこうと願っている方々がおられると思いますので、今日は本当に私自身の証をさせていただきつつ、入門的というか、その清めというものがどういうものなのかというところに触れていけたらと願うことであります。第一ヨハネの一の九は、実はこれは私の救いの時の御言葉であります。私が救われたのは小学校1年生の時でありますが、その時にこの一章九節の御言葉をもって、今までしてきた思いつく限りの罪を告白して、そしてイエス様の前にごめんなさいと許していただいた時にいただいた御言葉であります。神様は主イエス様の十字架と私たちの悔い改めと信仰告白をもって許してくださるお方である、イコール清めてくださった、許しイコール清められるというふうに実は私は理解をしておりました。これは小学校1年生の時であります。ある意味では清められたと言ってもいいのかもしれませんが、しかし後になってそうでもないなということにだんだんと気づいてきたのであります。私が小さい頃教会学校に通っていた時には、夏の CS キャンプでも子どものクラスがありました。その時には救いを求める人のクラス、救いを受けた人のクラス、清められた人のクラス、そういうふうに分かれておりました。私はその時もうすでにイエス様を信じておりましたので、救われた者のクラスに行きましたけれども、そこでも清めというものが別で扱われておりました。また私たちは伝道会あるいは性別会というふうに性質の違う集会を持っておるわけであります。そのようなことからも次第に許されることと清められるということが一度に行われたのではないなということがだんだんと分かってまいりました。ある夏の夕暮れの時であります。私がまだ幼い時ですけれども、お風呂から上がってパジャマに着替えて早く寝なさいというその声に一度は従おうと思ったんですけれども、ちょっと違うものへに手を伸ばしてしまいました。それは洗面台にありました父親のヘアクリームであります。いつも見ながら、なんであんなものをつけるんだろうと思って見ておりましたが、これ幸いと私はそのヘアクリームを頭に塗って、お風呂上がりの髪の毛にベタベタと塗って、そして寝落といたしました。それを見た時に親からはこっぴどく叱られました。これにはオチがありまして、それはヘアクリームではなくてオロナイン軟膏だったんです。親はヘアクリームとオロナイン軟膏を間違えて怒ったのではなくて、頭にそんなものをなんで塗るのかと、すぐ寝なさいと言ったのになんでそんなことをしたのかというふうにひどく怒りました。私がそこでその出来事の解決をしなければならないのは、まず親に対してしてはいけない、しなさい、もう寝なさいというのに寝ないで勝手なことをしてしまったことをごめんなさいとその場で言わなければなりません。 しかしそのまま寝てしまったら枕もあるいは布団も汚れてしまいます。親はしょうがなく私を脇に抱えて風呂場にもう一度連れて行って石鹸で頭をゴシゴシ洗って、そしてその頭をきれいにしてくれました。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちが自分の罪を言い表すならというその罪、本当に扱われなければならない罪というものが一つではないということが分かりました。それは許されるべき罪と清められるべき罪、この二つの罪をそれぞれ扱っていただかなければ私たちの救いというものが後になされない。この許される経験により清められる経験へと私たちは導かれている。主イエス様の十字架の愛はこの許しと清めに完全に表されているのだということ、これをまず私たちは今日深くもう一度心に留めたいのであります。具体的に許されるべき罪、これは行為の罪であります。道徳的な責任が私たちにはのしかかってくるのであります。生まれ持った顔には何の責任もありません。私はこの顔を持って生まれてきたので、この一生涯この顔で生きていこうと思いますが、たまにもうちょっと鼻が高ければいいなとか、もうちょっと目がパッチリすればいいなという思いもないわけではありません。その思いを出して、そうだそうしようと言って、もしも私がいろいろなことをして鼻を高くしよう、目をパッチリさせよう、いろんなことをしようと自分で何かをしてしまったならば、そしてそれがその結果が前よりも悲惨な状態になったとしたならば、それは私にその責任が生じてくるのであります。しかし元々の顔に対しては神様が作ってくださったこの顔ですから、何の責任もありませんけれども、それを自分で崩してしまう、傷つけてしまった時にはそこに私は責任を取らなければならない。嘘や喧嘩やあるいは嫉妬、いじめ、どんどんと私たちの心は汚れていくものであります。人間はそのようにして自分の心をどんどんどんどん汚していってしまう。そこには神様の前に私たちは責任を取らなければなりません。それは死によって償わなければならないということが聖書にも書かれておりますけれども、この人の責任はイエス様の十字架によって悔い改めて、その十字架を信じるときに解決いたします。これが許されるべき罪であります。では清められるべき罪とはどういうものでしょうか。ローマ人への手紙の7章の17節以降にそのことが書かれております。ローマ人への手紙の7章の17節ですから、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私のうちの肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することができないからです、と続きますけれども、私たちのうちに住み着いている罪、これは内住的なものであって、人間の本質に関わってくるものであります。そしてそれは恒久的にずっと続いているものであります。そしてそれは神様に従おうとするときにいつも邪魔をする機能を帯びたものであると、そのように分析することができます。 これは人間の内側にある性質の問題ですけれども、この問題を、この見えない本質的な問題、これを真正面から受け止めて、そして取り組まない限りは、この救いの問題の解決にはなりません。人間の内側にある性質の問題とは、こうある一つの行為を何度か重ねていくうちに、それがいつの間にか自分の性質、性格や、あるいは何かを考える時の元になってしまう、心理作用に働いてしまうということがあり得るのであります。行為またはその行為を決定する意思に、自分の意思にそれが反映されていってしまう、知らず知らずのうちに影響を及ぼしていくものである。意思が人間の永遠の方向を決定してしまうと言えるのであります。清めはこの自分の意思に関わる問題、ここにメスを入れて神様によって扱っていただかなければ人間はならないんだということ。意思に関わる問題はアダムの堕罪に遡り、聖書に細かく書かれております。今日はそのことは省略いたしますが、アダムが神様から離れた行為は、よくよく突き詰めていくと2つになります。それは神様を疑った不信仰、そして従わなかった不従順、この2つがアダムの性格にも影響を及ぼし、そしてアダムから生まれるすべてのものにもこの性質は受け継がれているのであります。ですから生まれてくるものは皆この性質を持って生まれてくる。ここに私たちはいち早く解決を見出さなければならないのであります。ですから清めは神様に対する意思の全幅的な降伏であるとよく言われます。神様に反する心がなくなること、それが清められる。しょうがなくとか苦しみながら神様に従うのではなくて、本当に自由に心から神様に従えるようになれるのも神様の恵みのゆえであります。私たちはこの許されるべき罪を悔い改めて、恵みのうちを歩み成長させていただきます。その度に清められるべき罪が徐々に示されてきて、そして清めの経験へと導かれていくのであります。神様のご計画はそのように私たちを導いておられるのであります。私もある日その転機を迎えることがありました。清めの恵みを受ける条件に少し触れてみたいのであります。それは今私たちには聖霊が与えられております。この与えられた聖霊の促しにいつでも応答するということであります。聖霊の促しとはどこにあるのでしょうか。まずは聖会に出席する、これが一番この促しを受けるのに適した方法ではないでしょうか。今日も聖別会が開かれておりますけれども、本当に私たちはこの聖別会で御言葉を聞き、そして聖書の促しによって心に本当にいろいろなことを語られます。それに対して私たちは応答しなければなりません。あるいは臨館聖会、ぜひ皆さんも臨館聖会に集っていただきたいと思います。ちなみに来年は2013年の8月の6日から8日に、同じ富士箱根ランドで持たれます。ぜひ覚えて今から カレンダーに印をつけておいていただければと思います。また聖火大会というのも開かれております。今月は来月の10月の14日に青年大会、そして15、16と聖火が持たれますけれども、いわゆる聖別会、林間聖会、聖火大会といわれるこの聖火の恵みを語られる集会、ここに足を運ぶということはとても大切なことであります。また清めの領書、たくさん本が出ておりますけれども、これに親しむということも大切なことであります。この聖別会のために、主が聖であられるように、あるいはパウロの生涯と聖火の神学、清きを生きる人々などが用いられて、今まで聖別会の御言葉が取り継がれてまいりました。最近の本も素晴らしいのですけれども、ぜひ古い本にも目を通していただければと思います。清めの生涯、啓示のエーマン、エプアスの流れ、セキナの栄光、これらを本に読むことによって、私たちが得られなかった恵みへと導かれるのであります。ぜひ読んでいただきたい。ご存知の方は、私が活字嫌いで本を読まないってことを知っている方もたくさんおられるので、なんでそんなことを言うんだろうかと思うかもしれませんけれども、私はなんか優等生のようで変なんですけれども、聖書とこの領書だけはなぜか読むことができました。読んでいるうちに、どんどんどんどん先を読みたいというふうに思えたのは、この本が初めてでありました。ぜひこの中にも、もしかしたら活字嫌いの方がいるかもしれませんけれども、そのような本に巡り合っていただき、その中からも神様の御言葉に触れていただきたい。それだけではありません。清めの道を歩む人の影響というのはとても大きいものであります。もうすでに清めの恵みをいただいて、その信仰に固く立って歩んでいる人、その人のお証し、そういうものを聞いた時にも、私たちの心に神様は深く届いてくださいます。この清めの恵みは、本当に信じて歩む人たちから人たちへと感染していくものであります。ぜひそのようなお互いにも、私たち一人一人がならせていただきたいと願うことであります。その中で、今まで自分が感じたこともなかった神様に従えない性質、従えなかった出来事、事実、神様の前にはそれが邪魔なもの、好ましくないなと思えるもの、いかに多く持っているか、それが徐々に徐々に心の中に示されてくるのであります。神様は私たちに自らの足りなさ、私には神様に 100% 従う心がないなということをいつも知らせておられるのであります。それに気づくこと、そして、ああそうだと気づいたならば、それに深く応答していただきたいのであります。神様に叫び応答する、恵みを受けて本当だと思った時に、そこでとどめるのではなくて、その場所でいつでも私たちは神様に応答させていただきたい。求めようとする気持ちは大切ですけれども、その前に自分にないということが分かって、そして求めるものであります。ルカの福音書の11章に、聖霊を求める例え話として、夜遅くに友人が来たんだけれども、与えるパンがないので、それを借りに行く話が載っております。そこもまず本当に知らなければいけないことは、自分にその与えるべきパンがないということが分かって初めて借りに行く、そしてどうしても与えたいからといって切に願う、そのようにまず私たちの中に求めなければならないもの、足りないものがあるんだということを深く 認識をし、そこを神様に求める、そのようなものでありたいと願うことであります。そしてできるならば、それが本当に極限まで達することができるように導かれたいと願うのであります。人には程度の差があります。本当に求めたい、もう今すぐそれをいただかないと私はもうダメだというところまで導かれる方もありますし、私はそうではなくて、ああよかった、性別化に出て本当によかった、こんな恵みがあるのか、私にも欲しい、でも今じゃなくてもいいかな、後にしとこうかなと言って家に帰って、そしてくつろいでいるうちに、はーっとしているうちにだんだん忘れてしまって、数日経つとすっかり忘れてしまう、あの恵みを欲しいと思った気持ちはどこへ行ってしまったんだろうかという場合もございます。ひたすら求めていただきたい、くじけずに求め続けていただきたいのであります。私の転機をここでお分かりさせていただきたいと思うのですけれども、私は社会に出て、本当に、デザイナーというのは自分をこう前に前に売り出さないとなかなか認めてもらえません。ですから自分のデザインが人よりもたくさん選ばれるように、そのことだけを考えて、最初は、人のことも考えてみんなで仲良くっていう気持ちはあったんですけれども、よくよく仕事に熱中してくると、自分のもの、自分のものという気持ちが働いてきて、そしていつの日かその心の醜さに自分が嫌になり、それが周りへと広がって人間関係がぎこちなくなったり、自分のしてきたことに対して本当に限界を感じて、もうこんな仕事はやっていられないというところまで追い詰められ、本当にどうしたらいいんだろう、もう自分に何ができるんだろうかというふうに思い悩んだ時がありました。その悩みはとことんまでつながり、そしてついに私は神様にしかもうこの先頼るものはない、そしてそのことをしてくださるのは神様であり、私が神様の前に不従順であったこと、また従えなかったことを悔い改めをして、そしてすべてを神様に委ねます、これからは神様に従うものとして歩みたいとの願いを持ってお祈りをさせていただきました。その時に本当に不思議なように平安が与えられた。今までは私もそういう証を何度も聞いております。ですから、ああそうやってお祈りをすれば平安が与えられるんだなというところまでは行くんですけれども、自分でお祈りをしてもそういう平安が与えられたという経験はその時以外一度もありませんでした。しかしその時は本当に心から平安が与えられ、本当に嘘のような本当の体験を私もさせていただき、初めて神様に頼る、神様にすがることの幸いを知った日でありました。このままではダメだという極限に達する時、神様は必ず与えてくださる。ヤコブが神の人と格闘した時に、私から去らないでくださいと、祝福を得るまではあなたを去らせないと言った、あのヤコブのように私たちはとことん神様にせっついて、そして求めていただきたいと、そのように願うことであります。清めはこの忍耐に心から応答することであります。そうすると清めというものは、実は神様の御業であります。ですからここからは神様が技を成してくださる。私たちが努力をして頑張って、これから神様に従い続けて何でも頑張ります頑張りますと言って与えられるものではありません。すべてはただ恵みによると御言葉にありますように、神様が働いてくださる、上から与えられるものであります。手を洗っても手しかきれいにならない、顔を洗っても顔しかきれいになりません。しかし清められるといった時には、心の在り方、そのような性質がすべて変えられる、部分的なものではなくてすべてが変えられる、そしてその 財政が覗かれる。神様の御業以外にはこれはなされることはありません。あるんだけれどもないかのように済ませるのではなくて、全くそこから取り除いてくださる。私たちの罪をそこから完全に取り除いてくださる。極限まで追い求めて、そして願い求めた時に、次に神様が私たちにその御業を働いてくださる。私たちはそのことによって平安をいただき、その思いを絶えず持ち続ける、その信仰に立ち続けなければなりません。私はそのようなお祈りをさせていただいたときに、本当に心が空っぽになりました。今まで、こうやってこうやって何歳で、ここまで行って、次はこうなってこうなってという、そういう人生設計も全部こう頭の中に思い描いておりました。それももう必要ない。そして仕事に対してもデザインに対してももうこだわる必要は全くない。もう神様に、全部お任せできるというふうに、そこまで変えていただきました。その前には、それだったらシズンではなくてクリスチャンビジネスの会社に就職をして、そこでクリスチャンの仲間と一緒に仕事をする方がいいんではないかとか、献身した方がいいんではないかと、おそらく皆さんが聞いても、素晴らしい道だと思うことすら自分が考えるのではなくて、一度神様にお委ねいたします。もし本当にそれが道だったら与えてくださいというふうに、私自身のすべての意思を一旦度外視して、神様の意思で私を埋めてくださいという、そのような思いに到達いたしました。自分の意思を支配するのではなくて、神様に支配していただく。私、部屋の掃除が、部屋の掃除というか部屋の模様替えが好きで、年に何回かするんですけれども、大した部屋ではないのですぐ終わるんですけれども、一番手っ取り早いのは、中にあるもの、いるもの、いらないもの全部一回出します。その部屋から全部出して、そしているものだけを入れて、そしてもう捨てるべきもの、いらないなと思うものは中に入れないで全部もう外していってしまう。そのように心を神様にそうしていただく。本当はこれも素晴らしいことではないかと思うことであったとしても、私は神様が必要ないというならば、いつでもそれを捨てる準備があります。準備だけではなくて、本当にそれができますという意思表示をする。そのように私たち自身も神様に全ての意思をお任せする、そのようなものでありたいとお願うことであります。心を明け渡すと本当に軽くなります。神様に従えない心がなくなったのですから、 100% 神様に従うことの方が楽しいと思えるようになる。苦しんで苦しんで従うのではなくて、本当に神様に従う方がなんて楽なんだろうかというふうな気持ちに変えていただける。以前よりも自分が自由になるのであります。その召しにいかに応えるべきかが今度は徐々に与えられてくるのであります。そして清めについて教えてほしいっていう人がもし現れてきたとしたならば、それは締めたものであります。先ほども申し上げましたように、清めというものは伝染していくものだと思うのであります。清めの恵みに預かり、その信仰を貫いている方のお証を聞いたり、その方と接しているときに、私もそれをというふうな思いに駆られる。そしていろいろなことを聞かれる。 そしてまたその方がその恵みに預かり、その信仰に固く立つときに次の人へとつながっていく。私たち一人一人がそのようなものでありたいとも願うことであります。イエス様の十字架はこの罪の許しと清め、この両方を保証してくださるものであります。イエス様のこの完全な十字架の恵みに私たちは導かれ済もうではありませんか。正解にあるいは清めの領書に触れつつ、清めの必要、本当に私は足りないというところまで導かれて、そこに神様の恵みをいただいて神様に従っていきたいという、そのような必要をさらに求めさせていただきましょう。心から望むなら必ず与えてくださる。全生涯を神様に任せたいという願い、そのような信仰に私たち一人一人が立つなら、必ず神様がその技を成してくださる。私たちは途中でやめたり中途半端に終わらせるのではなくて、とことんとことんこのことに取り組み、そして自分の弱さ足りなさを認めて、その足りなさ弱さは神様の力以外に助けていただけるものはない。私の人生は本当に私が意思を持って働かせるのではなくて、神様の意思に全てお従いしますという、その思いに心が向いたならば、ぜひ応答していただき、応答したならば神様が与えてくださると信じて、その信仰に固く立っていただきたいと思います。神様が清めてくださったのですから、私たちは信じて信仰に立ち続けましょう。ぜひ私たち一人一人がこの清めの恵みに預かったんだという確かな確信をいただいて、これからの生涯を歩みたいと願うことであります。しばらくご一緒にお祈りをさせていただき、この信仰にもう一度固く立ち、あるいはこの信仰を求めて、今日もこの場所を立ち去ることにいたしましょう。私たちが今イエス様の十字架によって許しをいただき、確かに清めの恵みをいただいた、聖霊のバプテスマに預かったという確信を持たれている方々は、ぜひこの信仰に今日も明日もこれからも立ち続けて歩みたいと願うことであります。まだ私は確かにこの恵みをいただいたという確信の得られていない方がありますならば、ぜひ今日神様に全てを明け渡して、その恵みへと導かれたいと、また求めているならば、どうぞとことん求め続けてください。それを途中で終わらせることなく求めていただければ幸いであります。ご一緒にお祈りをさせていただき、先ほど歌いました賛美歌の322番をピアノとオルガンで弾いていただき、一節が終わりましたならば自由解散とさせていただきたいと思います。それではまず最初に私がお祈りをさせていただきますので、その後皆さんご一緒にお祈りをしていただければと思います。天の父なる神様、本当に私たちは許されるべき罪と、また清められるべき罪と、このような大切な営みをするために神様が召してくださり導いていてくださっていることを感謝いたします。どうぞ神様の前に本当に悔い改めをし、あなたの前に許しの信仰と、また清めの信仰をいただきつつ、なおもあなたに 100% 従う者として生涯を歩むことができるように、なおなお私たち一人一人を導いてくださることをよろしくお願いいたします。 その信仰に固く立ち続けることができるように、なお主が私たちの体を心を満たしてくださることをよろしくお願いいたします。悔い改めるべきことがあるならば、どうぞこの場所で悔い改めをして立ち去ることができるように、私たちを導いてください。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。それではご一緒にお祈りください。